もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょうか。
はい、今35になる娘が、はい、大学を卒業してからももう10年ぐらい父親と話をしないんですね。
ほう。
一緒には住んでるんですけど挨拶もしないし、それから主人と私がご飯を食べてると一緒に食べないで自分の部屋で食べるので、こういう生活をどういうふうに変えたらいいかなと思いまして、ご相談させていただきました。
はい。お子さんは他にいらっしゃいますか？
はい。35の長女の下に、次女の32の子がおります。
お嬢さん2人。
はい。
で、失礼ですが、あなた様はいくつでしょう？
はい、私は64です。
旦那さんは？
68です。
68歳。で、今、4人で暮らされてるんですね。
下の子は結婚はしてませんけど、アパートで一人で住んでます。
現在は、ということはご夫婦とそのご長女35歳のお嬢さん、
はい、
で大学を卒業されてから、あたりから父親と10年間お話をしないというふうに今おっしゃいましたけども、
はい、
お仕事はなさってるんですか、お嬢さんは。
はい、仕事してまして、
はい、
朝は、8時ごろ出て行きまして、
はい、
帰ってくるのは、11時とか12時ぐらいになることも多いです、
はい、でお嬢さんはその、仕事されてるということですから、家を出てって お一人で暮らされたこととかそういうのはないんですか？
大学に入る前に お父さんが嫌だとか、タバコ吸うのが嫌だとかで、どうしたらいいのと言われて、離れて暮らしてみたいと本人が言ったので、
はい、
大学時代は離れて暮らしてたんです、
はい、
で、その後就職したんですけど、契約社員だったので、
はい、
そのアパートには住み続けることもできなくて、それで家に戻ってきました。で、はい、初めは父親も行ってらっしゃいとかおはようとか言ってましたが、娘もは返事もしないので、両方とも挨拶とかしません。
今お父さんと話をしないということで話のきっかけがあったんですけども、
はい、
その自分の部屋で食事をするとかですね、
はい、
なんというかその生活全般に関していろいろ極端なことがあるんでしょうか？
そうですね、あとはもうこの 5,6 年あまり掃除、拭き掃除とかそういうものしませんし、
自分の部屋の、
はい、それから洗濯はもう休みの日に自分のものは自分でやって、だから部屋の中に自分で使うそういう洗剤とか洗濯で使うものもみんなあるもんですから、部屋の中ももう足の踏み場もないくらいすごい汚いんですね。
猛烈に散らかってる状態ですか？
はい。で一回5,6 年前にペットボトルを全部私が足の踏み場もないから捨てるよって一応捨てたんですけど、その時はかなり怒りまして、勝手にそういうふうなことはしないでって、で、お母さんの大事なものもそんなふうにするんだったら捨てるからとかって、ちょっとその時は怒ってましたので。
それは幼い頃からそういう感じだったんでしょうか、お嬢さんは？
いえ、高校までは普通だったんですけれども、
はい、親子の仲がそこまで決定的にこう悪くなってしまうというのは、
はい、
何かその理由があるだろうと普通推測してしまうんですが、
はい、
例えばそのお父さんがお嬢さんを必要以上にその叱りつけたとか、あるいはそのお父さんがすごく酔っ払うと変なことになるとか、あるいはその浮気を繰り返したとか、そういうことでお嬢さんが嫌いになったということではないんですね？
ないですね。でうちの主人はどちらかというと口数が少ないっていうか、
はい、
ちょっと子供に女の子は育てたことがないし、自分は男兄弟の中で育っているから、女の子にどうやって接していいかわからないっていうことは言います。
しかし何かその決定的なことがあったというふうには思えないんですよね。
はい、はい、
お嬢さんにとってはその、少しずつこう嫌なことが積み重ねていってというふうにお考えでしょうか？
それで高校3年生の時はおじいさんにも話しなかったり、あと仲の良かったいとことも 話しなかったり、男の人と話をしなくなったっていうのをあの感じまして、そこからずっとそれが尾を引いているかなと私は 思います。
次女の32歳の方ですけども、
はい、
今一人暮らしされている方、
はい、
この方は どうなんですか、
はい、この子は、はい、お父さんとか一緒にご飯食べに行ったり、あの美術館にあの一緒に行ったりとか、下の子はお父さん好きです。
なるほど。そうするとその ご長女だけが今そういう状況だということで、
はい、
でそこまでそのお父さん嫌なら、
はい、
まあ契約かどうかもその部分もあるんでしょうけども、
はい、
一人暮らしをしようという素振りはないわけですね。
うん、ないですね、
うん、ということはもう一度まとめますけども、
はい、
ご相談としては35歳のお嬢さんが、まあ、父親とこの10年話をしない、
はい、
家の中がそういう意味では非常におかしくなっていると、
はい
はい、で、何か打開策はあるだろうかという、
はい、
ことでよろしいでしょうか。
はい、
わかりました。今日の回答者はですね、はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
あのですね、はい、今のお話を伺っていると、
はい、
別に何でもないことなんですよね。
はい、
このパターンってあるんですけどもね、
はい、
私よく幼児教育って言っていますけれども、30からだんだんだんだん何をやってもうまくいかないとか、非常に悩みがあるとか原因が不明の時っていうのは、就学前の要するに6歳児前の親関係にものすごく影響してるんですね。
35
歳のお嬢さんがお父さんを嫌い、挨拶しない、
はい、
リビングに行かない、
はい、
これほとんどの共通のパターンはですね、お母さんとお父さんが同じような感覚で子供に教育した時そうなるんですね、
はい、
お父さんだけではないんですこれ。そしてね、部屋を片付けられないってのはほとんどが両親に対する怒りとか憎しみがあるんですね、はい、それはですね、怒りと憎しみって言うととても怖いことに思うでしょ。そうじゃなくって、私はこんなに苦労をしているのに、
はい、
この苦労を理解してくれないと思うようなことがこういうお嬢さんなんですね、
はい、
ですからペットボトル汚いとか、
はい、
それから朝起きたらカーテンを開けるとか、
はい、
そういうことなぜ必要なのかってのは分からなくなってしまうんです。自分の心が常にお母さんとお父さんに言ってるから。まあ、一般的な共通点いいですか。
はい、
まず35歳で部屋が片付けられない、
はい、
リビングには絶対に行かない、
はい、
お父親を憎んでいる、これだけのパターンでちょっと申し上げますと、
はい、
このパターンのお子さんっていうのは優しくって、
はい、
そして結構気を使って、この子がいないと部屋の子が寂しいっていう感じ、小さい時はね、
はい、
そういうお嬢さんなんです。それからこの一般的にこういうパターンの場合には、例えばですね、子供にですね、食べ物を与えるときに何がいいって聞きます。そうするとこのお嬢さん、このタイプのお嬢さんです、
はい、
タイプのお嬢さんはお母さんがお父さんがどちらを取れと言ってるかなっていうのが暗黙にわかるんですね、
はい、
そうするとお母さんお父さんが喜ぶものを選ぶんです、
はい、
そうしていくうちに就学前にしていくと、だんだんだんだん好きなものをない方が自分の生き方が楽になるんです。この家に所属する場合はですね、
はい、
ですから好きなものはないとする、なくってお父さんとお母さんの要求のものに応える、
はい、
そうすると生きやすくなりませんか。そうなってくると、
はい、
好きなものがない、もっと言うと自分をなくす、
はい、
もっと言うと朝カーテンを開ける、カーテンを開けてどこが気持ちがいいの、だったらカーテンは閉め切ったままで別に必要ないんじゃないか、つまり気持ちがいいとか、
はい、
そういうものもなくなってきちゃうんです。
はい、ないと思います。
あ、それは当たっていますか。
当たってます。
ああ、
はい、
多分そうするとですね、
はい、
気持ちがいいってことわからない、
はい、
から物の基準、いい悪いがわからない、いい悪いはお父さんお母さんが不機嫌にならないことがいい悪いなんですね。それを小学校前に経験しますと、
はい、
中学、高校、大学に行き出すと社会が見えてきますね、
はい、
何かが違ってるんです、
はい、
何かが、はい、自分のうちと、
はい、
それでもこの嬢さんは家に離れられないのは、離れられないんですね。 今肉、お父さんお母さんを好きではないんですね。
はい。
それをお母さんもご存知だと思うんです。
はい。
もう一度お母さんを思い出して、電話をした時の最初の動機は、
はい、
この娘と自分の関係です。
はい。
が、だんだんおかしくなってきたことを、あなたは感じていて、今日電話なさったんじゃないでしょうか。
そうかもしれません。はい。
娘さんの心がですね、
はい、
何を考えているのか全く分からなくなってきたのが今の状況だと思います、きっと。
はい。
何をしても帰ってこないんですよね。
そういうふうに一回お父さんと話さなくなったのがずっと今まで引きずってて、どうして、ね、そこを仲良くしたりとか仲直りのきっかけが主人にも娘にも掴めないでダラダラダラダラこう来たんじゃないかなと私は思ってたんですけど。
そうですか。そうしましたらね、
はい、
一つだけ言います。お嬢さん今 SOS って言ってるんです。
はい、
ね、そこをお母さんが仲良くするってことは、
はい、
お嬢さんとはもっと地獄なんです。大事なことはお嬢さんが今このままでしたかったならば、
はい、
この静かに静観することなんです。
はい、
それが一番お嬢さんのためには今なるんです。そうしますと今日の相談は、
はい、
どうしたらいいですかっていう時に、
はい、
この結論が進学前6歳児までに何かがあったってことを私言いましたね、
はい、
それを親は誰も知らないです。私たちもでも子供ってのはこのデリケートなお子さんでいらっしゃると、
はい、
やっぱり小さなことがあったはずなんです、
はい、
でこのラジオでお話し習うと結構ですから私が言ったことをもう一度チェックしていただけますか。
はい、
この子が6歳になるまで、
はい、
私はこの子に何らかの依存はしてなかっただろうか、
はい、
それから二つ目は自分たちが家族で、まあ、夫婦関係で話すときに第三者が入ると非常に仲のいい夫婦なんだけれども二人だけになると結構沈黙になってしまうことがあっただろうか、
はい、
で三つ目です。三つ目はお腹が痛いとか、
はい、
ここが痛いときにもう一度自分が小さいときにこの子に何て言っただろうか。例えば、
はい、
頭が痛い時に、あ、じゃあこれ貼ればいいわねとか、はい、薬を塗りましょうではなくって、
はい、
何を言ってだろうか。これを子供は覚えてるんですね。
はい、
子供は。これ三つ目です。
はい、
で、四つ目です、
はい。
お嬢さんが部屋が汚いって言いましたね。
はい、
部屋が汚いってことは、
はい、
なぜだろうかって考えていただきたいんです、
はい。
次がです。このお嬢さんが好きなもの、
はい、
嫌いなものを、あなたは知ってるだろうか、
はい、
このいくつかの要点をお母様電話来た後に、
はい、
よう一度見ていただいて、
はい、
今日なぜ父親と仲良くなってほしいという前に、
はい、
お嬢さんがなぜこうなったかという根っこの部分です、
はい、
をもう一度お母様自分幼児期を思い出して考えていただいた時の方が答えは出ると思いますけれども、
そうしたいと思います。
よろしいでしょうか。
はい。
まあ、今いろいろ大原先生の方から、
はい、
こういうところを振り返ってみられたらいかがでしょうかという話あったんですけども、
はい、
もう一つはやはり私など人生はトータルなものだと思ってますので、
はい、
お嬢さんの人生35年ですかここまで、
はい、
でもまだね半分以上あると思いますので、
はい、
あくまでもやっぱり希望を持っていただきたいと思うんですよ、
はい、
でそのためには、まあ、どういうふうに、例えば部屋の中が本当に足の踏み場がなくてでもですね、これは私の個人的な考えですけどね、
はい、
信頼してあげるっていう、
はい、
何がどうあろうと私はあなたの親よっていう気持ちで見続けるということがその全幅のものというのがあるといくつになってもそのお子さんというのはどこかこう安心できる部分があるような気もします。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。